あなたは最近、手足が冷たいなって感じたことはありますか？
結構多いんじゃないでしょうか。
ですよね。夏場でもエアコンがガンガンに効いたオフィスとかカフェにいると、まあ、ついカーディガンを羽織りたくなりますよね。
よくある日常の風景です。
こういう日常のよくある冷え性、実はこれが日本の少子化と、あともう一つ、天井知らずに跳ね上がる国民医療費の爆発的増加。この2つの国家規模の危機の引き金になっているかもしれない。もしそう言われたら、あなたはどう思いますか？
おそらくほとんどの方がいくらなんでも飛躍しすぎだと感じるでしょうね。
まあそうですよね。
個人のちょっとした体調不良、しかも病気とまでは言えないような冷えが、どうして何十兆円という国家予算を揺るがす事態に直結するのか。普通はそこまで結びつきませんからね。
そうなんです。でも今回のディープダイブでは、まさにその一見すると突飛に思える因果関係を徹底的に解き明かしていきます。
はい、非常に興味深いテーマです。
本日の情報源となるソースは、産科麻酔医である久保田史郎氏がまとめられた詳細なレポート資料です。
そうですね。
今回のディープダイブのミッションはですね、私たちが日常的に当たり前のように享受しているエアコンなどのテクノロジー、
はい。
それから良かれと思って取り入れている現代の出産スタイルが、いかにして人間の生物学的な機能を狂わせて、結果的に経済的な大損失を生んでいると著者が推測しているのか、
ええ。
そのメカニズムを客観的に検証していくことです。それでは早速飛び込んでいきましょ
よろしくお願いします。今回の資料は医学的な視点から社会問題まで本当に幅広い領域をカバーしています。
う。かつ現在の医療の常識に対してかなり挑戦的な視点を含んでいるんですよね。
そうなんですよ。ですから、一つ一つの論理展開を丁寧に見ていく必要がありますね。
よし、まずはここから紐解いていきましょう。レポートの冒頭で最も目を引くのは、大人、特に現代の女性や妊婦の冷え性が直接的に少子化を加速させているという強烈な主張です。
はい。
著者の議論の出発点は、現代社会のライフスタイルそのものが冷えを量産するシステムになっているという点にあるんですよね。
ええ、まさに。長時間のデスクワークによる運動不足とか、どこに行っても完備されているエアコンの空調、
ありますね。
あとは慢性的な睡眠不足、そして食生活の乱れ。これらが複合的に絡み合って、現代人の体に慢性的な冷えを蓄積させていると分析されています。
なるほど。
ここまではリスナーのあなたも日常的に実感できる範囲の話ですよね。
そうですね。ただ、ここからがこの資料のユニークなところなんですが、体が冷えることと少子化の直結メカニズムを極めて生物学的な生存戦略として説明しているんです。
はい、そこが面白い視点です。
つまり、人間の体は慢性的な冷えというストレス状態に置かれると、生命を維持するための防衛本能が働くわけで、
そうですね。
その結果、新たな命を育むための生殖機能を後回しにしてしまうというロジックなんですよ。
その通りです。生理学的な観点から見ると、冷え性の状態というのは、体温を保つために常にエネルギーを消費して、交感神経が緊張している状態なんです。
交感神経の緊張ですね。
ええ。レポートの分析によれば、この慢性的なストレスが卵巣とか卵管、子宮といった生殖器官への血流を低下させてしまう。そして機能不全を引き起こす要因になっていると指摘されています。
なるほど。自分自身の生存が脅かされている環境、つまり冷えの環境では、本能的に生殖のスイッチがシャットダウンされるという仮説ですね。
はい。環境に適応して自分の身を守ろうとした結果、皮肉なことに子孫を残す機能が犠牲になってしまうわけです。
資料にはこの仮説を裏付けるためのデータとして、世界地図を使った非常に興味深い比較が提示されていましたよね。
ええ。先進国と低開発国の合計特殊出生率の比較ですね。
はい、そうです。
資料が提示する2023年の世界各国のデータを見ると、明確なコントラストが描かれています。出生率が低い、つまり少子化が深刻化しているのは、主に日本を含む先進国です。一方で出生率が高いのは、空調設備があまり普及していない温暖な低開発国なんですね。
通常こういうデータを見ると、経済格差とか教育水準の違い、あるいは女性の社会進出度合いといった社会学的な要因で説明されることが多いですよね。
そうですね。それが一般的です。
でも、この資料はこれを真っ向から温度環境という視点だけで切り取っているんですよね。
はい。 温暖な低開発国では日常的にエアコンの冷気にさらされることがないため、妊婦が冷え症になりにくい。
なるほど。
だから生殖機能が正常に働き、少子化が進まないのだと著者は結論付けています。
非常に大胆な仮説です。そしてさらに著者は、この温度環境の違いが大人だけでなく生まれてくる赤ちゃんのその後の人生も大きく左右していると主張を展開していきます。
ええ、ここからさらに踏み込んでいきますね。
ここからが本当に面白いところなんですが、視点を大人のライフスタイルからいよいよ分娩室の赤ちゃんへと移していきましょう。
はい。
リスナーのあなたもちょっと想像してみてください。お母さんのお腹の中、つまり体内は、だいたい38度くらいに保たれたとても暖かくて快適な空間です。
まさに完璧な温度管理がされた空間ですね。
そこから現代の一般的な分娩室、これは気温がだいたい24度から26度程度に設定されているんですが、その部屋に突然出てくることになります。
温度差にしておよそ13度前後ですね。
ええ。
これは生物にとって非常に急激で大きな環境変化です。
13度の急降下ですよ。これ大人で例えるなら、熱々のサウナ室から真冬の外着とか冷蔵庫の中に濡れた全裸の状態でいきなり掘り出されるようなものですよね。
はい、想像しただけで震え上がりますね。
ですよね。生まれたての赤ちゃんにとってはこれが強烈な寒冷刺激になると資料は指摘しています。
まさにその例えの通りです。ここで少し立ち止まって、自律神経と体温調節のメカニズムを整理しましょう。
お願いします。
人間は環境に合わせて体温を一定に保とうとする高温動物です。強い寒冷刺激を受けた出生直後の赤ちゃんは、体内の熱を外に逃がさないようにするため、本能的に防御反応を起こします。具体的には末梢血管を強く収縮させるんです。
ちょっと専門用語が出てきたので噛み砕きましょう。末梢血管の収縮というのは、要するに手足の先にある血管をキュッと縮めるということですよね。
ええ、そうです。
冷たい血液が全身を巡らないようにして、命に関わる心臓や脳などの中心部分の体温だけはなんとか守ろうとするということですか？
はい、その通りです。これが資料で指摘されている出生直後の赤ちゃんの冷え症状です。
なるほど。
一時的なものなら生命を守るための正常な生理的反応といえます。しかし、著者が問題視しているのは、現代の寒すぎる分娩室の環境によって、この末梢血管の収縮が持続的に持続してしまうことなんです。
血管がずっと収縮し続けると、具体的に体の中でどんなドミノ倒しが起きるんでしょうか？資料にはいくつか重々ろしい医学用語が並んでいましたが。
はい。ここが非常に重要なポイントです。持続的な寒冷ストレスは、手足だけでなく肺の血管の収縮にもつながります。
肺の血管ですか？
ええ。これが肺高血圧症を引き起こします。
肺高血圧症、つまり肺の血管が細くなって血液がうまく流れず、酸素を全身に取り込めなくなる状態ですね。
そうです。
脳としてですね。
ええ。その結果、体内の糖分が枯渇してしまい、低血糖症に陥ります。
うわー、連鎖していきますね。
さらに、エネルギー不足や寒冷ストレスによって、肝臓の機能がうまく働かず、ビリルビンという物質を処理しきれなくなることで、重症黄疸を引き起こすのです。
寒さから身を守ろうとする防御反応が、逆に低酸素、低血糖、重症黄疸というトリプルパンチを招いてしまうわけですね。
はい。そして私たちがここで注目すべきは、著者がこれらの症状を単なる一時的なトラブルとして片付けていない点です。
と言いますと、
レポートでは、この出生直後の低酸素血症や低血糖症が脳の神経細胞にダメージを与え、後の適応障害や発達障害の要因になり得るとされています。
なるほど。
さらには、自力で呼吸や栄養摂取が難しい、医療的ケア児を生み出す直接的な危険因子になっているという非常に強い警告を発しているんです。
環境の冷えが体外生活への適応過程に重大なエラーを引き起こして、それが一生涯の障害につながるかもしれないという仮説ですね。
ええ、そういうことです。
さて、ここでリスナーのあなたにお伝えしておかなければならない重要なことがあります。
はい。
これからお話しする内容は、現代の小児医療や産科医療において非常に武器を醸す、しかし見過ごせない視点です。
そうですね。
現在、WHO、つまり世界保健機関やユニセフが推奨し、世界中の多くの病院で進められている赤ちゃんに安い病院という取り組みについてです。
ねえ、この部分については私たちはどちらの立場も支持するものではないということを明確にしておきましょう。
はい、もちろんです。
WHO のガイドラインは、母子の絆の形成や母乳による免疫力向上といった 非常に多くの研究と明確な目的のもとに確立されていますから。
そうですね。ただ本日は提供されたレポートが温度管理と栄養管理という特定のレンズを通してこのガイドラインをどのように批判的に分析しているのかをあくまで中立にご紹介します。
はい、資料の記載に基づいた報告ですね。
資料の中で特に焦点が当てられ、著者が強い懸念を示しているのは出生直後のカンガルーケア、つまり早期母児接触と完全母乳という2つの推奨事項です。
はい、
一般的にはお母さんと赤ちゃんの肌を合わせることで安心感を与え、完全母乳によって最適な栄養を与える素晴らしいケアだと認識されていますよね。
しかしレポートではこれらが逆に赤ちゃんを危険な状態に追い込んでいるというこれまでの常識を覆す見解が示されています。
提供された資料にはそのように記されていますね。
ええ、まずカンガルーケアについてですが、先ほどお話しした24度から26度という寒い分娩室で行われる早期の母子接触は赤ちゃんの低体温症をかえって促進してしまうと指摘されています。
肌と肌を合わせてお母さんの体温で温めているように見えても赤ちゃんの背中や頭は冷たい室温の空気にさらされ続けているわけですね。
その通りです。
資料の主張を先ほどの例えで言うなら、雪山で越えている人を暖かい家の中に入れるのではなく、外でそのまま抱きしめて温めようとしているようなものだということですね。
はい、まさにそういう状態だと著者は述べています。では完全母乳についてはどうでしょうか。
ここも非常にデリケートなポイントですよね。
ええ、著者の分析によれば、出産直後の母親の体は最初の3日間ほどは母乳がほとんど分泌されないのが生理学的に普通だそうです。
そうなんですか。
はい、それにもかかわらず最初から絶対に母乳だけで育てるべきだという完全母乳の指導にこだわりすぎるとどうなるか。
うん、
赤ちゃんは生後3日間十分なカロリーや水分を得られず、事実上の飢餓状態に陥ってしまうと著者は述べています。
飢餓ですか。それが一粒子に体重減少や先ほども出た低血糖、そして脱水症状を引き起こす原因になると資料は指摘しているわけですね。
ええ、つまり冷えと飢餓、この2つの要素が重なることで新生児の脳や身体に深刻なダメージを与えかねないという主張です。
なるほど。
資料はここで日本の昔の知恵がいかに理にかなっていたかという歴史的な分析も加えていますね。
昔の日本に発達障害がいなかった理由としての分析ですね。昔は赤ちゃんが生まれるとすぐに温かいお湯である産湯に浸からせていました。
はい。
これで物理的に冷えを完全に防ぐ、そしてお母さんの母乳が出ない最初の数日間は乳母が代わりに自分の乳を与えて飢餓を防いでいた。
その通りです。確実に温めることとすぐに十分な栄養を与えること、
ええ、
このシンプルで昔ながらの知恵が実は新生児の高温動物としての機能を守る最も優れた予防医学として機能していたのだと著者は分析しているんですね。
さてここで少し視点を広げてみましょう。個人の冷え症や分娩室の温度設定、そして出生直後の栄養管理といったミクロな問題、
はい、
つまりこれは全体としてどういう意味を持つのでしょうか。どうやって最終的に少子化や国家再生の危機につながっていくのか。
ここからがこのレポートが提示する最も壮大なスケールの話になりますね。
はい。著者は現代医療のシステムが引き起こしているとするこの負の連鎖を断ち切るための具体的な解決策として、クボタ式新生児管理法という独自のアプローチを提唱しています。
ええ、その方法というのは先ほどの昔の知恵、産乳と乳母のシステムを現代のテクノロジーを使って完全に再現するものですよね。
そうです。資料によれば赤ちゃんが生まれたらすぐカンガルーケアをするのではなく、出生後2時間は赤ちゃんを真っ先に北育機に収容する。
なるほど。まずは北育機ですか。
はい。最初は温度を34度に設定し、そこから2時間かけてゆっくりと30度へと段階的に温度を下げていく。
これにより体内からの強烈な関連刺激を和らげ、赤ちゃんを緩やかに、しかし確実に安定した高温状態に導くことができるわけですね。
そうなんです。そして同時に、生後1時間目という超早期の段階から、糖水や人工乳による超早期混合栄養法を開始するとしています。
母乳が出るのを待つのではなく、とにかく初期段階でのエネルギー切れを防ぐわけですね。その結果、データ上ではどうなると試算されているのでしょうか。
レポートのデータによれば、この保温と早期栄養の徹底によって、赤ちゃんの呼吸や循環動態、消化管機能が見事に安定するそうです。
素晴らしいですね。
低体温や飢餓を防ぐことで、重症高断や低血糖といった危険な症状の発症を根元から抑え込むことができると報告されています。
赤ちゃんが健康に人生のスタートを切れる。それはもちろん素晴らしいことですが、それがなぜ医療費の劇的な削減につながるんですか？
ここが経済的な視点との接点ですね。冷えや飢餓による新生児の重症化を未然に防ぐことで、NICU、つまり新生児集中治療室へ入院しなければならない赤ちゃんが約 50% から 80% も激減すると著者は試算しています。
NICU というのは、高度な医療機器と専門スタッフが24時間体制で必要なため、その上には莫大なコストがかかりますからね。
つまり、未熟児だけでなく、環境要因で体調を崩して NICU に入る満期産の赤ちゃんを減らすことで、医療費の蛇口を根元から締めることができるというロジックですね。
なるほど。さらに著者は将来的なコストにも言及しています。
はい。
資料の予測では、現在無駄な医療費や発達障害に伴う長期間の社会福祉費の増大によって、1994年に約26兆円だった日本の国民医療費が2030年には約60兆円にまで膨れ上がるとされています。
60兆円、
これは国家予算を圧迫する致命的な数字です。
気が遠くなるような金額ですね。
しかし著者は、新生児に対する温めるケア、つまり徹底した予防医学を全国の分娩施設で実施するだけで、 NICU のコストや将来の発達障害等にかかる医療福祉費を兆円規模で大幅に削減できると主張しています。
そしてそこから浮いた何兆円もの莫大な予算を、そのまま妊婦支援や子育て支援、つまり少子化対策の原資として直接回すことができる。
ええ、まさに。
分娩室の温度を上げ、赤ちゃんを適切に温め、生後すぐに栄養を与える。ただ、それだけの医療パラダイムの転換が、NICU のパンクを防ぎ、兆円規模の財源を生み出し、最終的には国の少子化問題そのものを解決するサイクルを生み出す。
非常に大胆で、しかし緻密に計算された仮説が展開されていますね。
はい。個人のライフスタイルにおける冷え症対策や、出生直後のケアという極めてミクロな視点が、数兆円規模の国家予算や人口動態というマクロな社会問題の解決に直接するという。
ええ、一つの巨大な視座を提供しています。
さて、今回のディープダイブ、いかがだったでしょうか？私たちが普段当たり前のように使っている快適なエアコン。
はい。
そして、母とこの絆を深めると信じて世界的に推進されてきた出産後のケアシステム。それらが実は人間が何百年もにかけて獲得してきた高温動物としての本能や機能と知らず知らずのうちに衝突している。
そうですね。
そして結果的に少子化や国家予算の危機という予期せぬ副作用を生み出しているかもしれないという、非常に衝撃的なレポートを紐解いてきました。
もちろん医療や公衆衛生の現場には多様な側面があり、さまざまな専門家の立場からの多角的な検証が必要不可欠です。
ええ、おっしゃる通りです。
しかし、今回提供された資料が提示した冷えというたった一つのキーワードが、細胞レベルの生理学から赤ちゃんの命、そして国家財政の行方までを一本の線でつないでみせたという事実は大きいです。
はい。
私たちが信じている常識というものをもう一度疑ってみるために、非常に強力なツールになると思います。
最後に、リスナーのあなたに思考の種をお渡しして、今日のディープダイブを締めくくりたいと思います。
はい。
人間は進化の過程で、環境の温度変化に合わせて自らの体温を一定に保つという非常に精巧なシステムを手に入れました。
しかし、現代の私たちはテクノロジーの力によって、ボタン一つで環境の温度そのものを24時間コントロールできる世界を作り上げました。
ええ。
その結果、私たちの身体は、自ら体温を調節する能力を持て余し、あるいは急激すぎる環境変化についていけず、社会のシステム全体にバグを引き起こしているのかもしれません。
そうですね。あなたが今日当たり前のように享受している便利さや、社会的に良かれとされている常識、
はい、
その中で、実はあなたの生物学的な本能や、本来持っている力と静かに戦い、摩擦を起こしているものは他にないでしょうか。
興味深い問いですね。
夜中まで浴び続けるスマートフォンの光、季節感を完全になくした食生活、あるいはもっと身近な何かかもしれません。
ええ。
ぜひあなた自身の生活や身の回りの常識を振り返りながら、少しだけ立ち止まって考えてみてください。
はい。
それでは、あなたの知的好奇心を少しでも刺激できたなら幸いです。次回のディープダイブでまた新しい道の領域を一緒に探索しましょう。 お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。